ラジオモンの話、ラショーモンかこれ。ラショーモン。
どっちでもいいんじゃなかったっけ？確か。
呼び方？
ラジオモンとラショーモン両方あったはずだし、個人的にはやっぱあのサブカルオタク的にはラジオモンって言いたい派ではあるけど。
まあわかるわかる。
かっこいいし。あのサブカルオタク大体濁点好きやからさ。
あ、そう、なんか、あの、かっこいい方で読みたいよな。
ラショーモンいいよねって言いたいよね。ラショーモンいいよねより。
強そうだよね、なんか、ラショーモンって。なんかこう、技名にするならラショーモンって言いたいよね。
ラショーモンの方がやっぱかっこいいよな。っていう派です。
ね、
派です。
わかるわかる。
どっちが正しい悪いとかじゃなくて、そっち派ってだけ。
はい、わかるわかる。
はい、じゃあ、ラショーモンの話を。
はい。
していきますか。
はい。
名作ですね。
なんかこういろんな、
うん
サブスク、まあ、3つくらい登録してるけど、
うん、
だいたいこうなんかおすすめのところに出てくるというか、
あ、そうなんや、
まあ、押されがちだね、ラジオも。でその度に、
うん、
あ、なんか白黒の映画だって言って、
うんうん、
でなんか一回、
うん、
ラジオもんってだから芥川龍之介のあの話やんなと思って、
はいはいはい、
調べたら違ったっていう、
ね、あ、そうですね、ヤブの中ですからやってることはっていう。
ラジオモンちゃうの？
ややこしいですよね。
そうやね。あの原作のラジオモンあるやんか。
はいはいはい。
ラジオモン好きやなと思って見た人びっくりすると思うね。
まああの教科書に載ってる方があのラジオモンの方やからね。大体が。
そうそうそう。
でそっちで、あ、そう見たことある、なんか老婆が出てきてカツラ作るやつやろみたいな感じで覚えてる人はいるだろうし。
いやそうなんか。国語の授業に出てきたとき結構衝撃的やったイメージがあんねんな、
うん、
なんか学校で習う話の中ではさ、うん、こうとびっきりダーティーでさ、
あ、そうですね、
こう暗い話で、でこう人間ってこういう面もあってみたいな、こう考えさせられるテーマでもあるし、そういうことを授業でも喋らされるみたいなのもあったから、
うん、
なんかすごく印象に残ってて、
うん、
それをこうパワーある絵で見たらすごい映像なんじゃねえかと思ってみたら違うっていうね、うん、
そもそもの話が違いますというもの。
違う、ヤブの中ね、
ヤブの中ですね。ちょうど今、あの今でもないのかな、ちょっと前かな、あの文豪ストレイドックスとかでね、芥川とかも出てくるので、
う
ん、あのヤブ、
ね、
の中、あの芥川のヤブの中の本のパッカバーのイラストがその文豪ストレイドックスのキャラになってるやつ版が出たりとか、
あー、はいはいはいはい、見たことある表紙だね、
うん、中島敦のやつとかね、ああいうのとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろなんか復刻の機会というか、
うん、
絶対に手に取れるところにある、まあそもそも青空文庫にあるしっていうような、
そうやね、俺もびっくりした
レベルのものだったりするので、
そう、原作普通にネットで読めちゃうの、
ね、読めます読めますっていうね、地球科の使い場もちゃんと読めたりするので、
うん。
これこそ逆に本当にあの花聞いたことあるけど見たことない人の方が多いかもしれないという。
あ、でもそうかも。
気がしますね。
俺もどんな話か知ってて、なんかこういう話なんやろうなってイメージで、
うん。
見てみたけど、
うん。
これはもうずっと面白い映画だろうなと思ったよね。
まあ面白いですよね。
うん。
もともとの出来がいいから余計に。
いや、こうやっぱ、黒沢明ってみんな言うだけのことあったなって思ったら偉そうに言うけど。
凄さを実感しました。
あ、分かったな。あんま詳しい、もっと詳しい人が言わしたらさ、いろいろあるんやろ
う
けど、
うん、
あんまし分かってない俺でも、あ、全然この映だけで見てられるわ、みたいなシーンがあったりとか。
そうですね。なんか今の、
うん、
今、こう、流れてるような映画とか、映画館で見るような映画とかと比べても、うん、いや、別に全然今流れてても見れるし、見るよなって思えるような、絵が続いていくような映画、だったなとは思いますね、やっぱ。
わかるわかる。
うん。まあ、懐かしの白黒映画ですけれども。
ね、
まあ、それこそ本当に原作自体、青空文庫で読める、プラス、多分確か、ラジオもママプラにあったような気がして。
あったかも。
まあ、レンタルになるかもしれないけど、まあ、見れたりとかするので。
うん、あ、それはあるね。
そうそう。で、それができるぐらいには、なんか、意外と手近なところにちゃんとあるので、
ね、
これを機に触れてもらえると、個人的にはなんか、やっぱ好きなので、芥川龍之介と。はい、というところで、本日のドラストピーは、黒沢明のジョン。じゃあタイトルコールお願いします。
はい、せーの、
サブカルのぬかるみ。 第173回ラジオモン。藪の中から何かを見出したいのが人間である。芥川の命日のカッパ期ってなんかいいっすよね。この原作の芥川龍之介のやつ、藪の中が発行されたから、うん、真相は藪の中っていう慣用句ができたので。
いやそうだよね、うん、こういうまさしくそういう話やしね。
そこまではなかったんですよね。藪の中というものが何か真実がわからない状態であるということを示す、
うん、こういうの作品の名前がだから、
はい、
要は辞書に載るクラスに、
あ、そうそうそうそう、
言葉に載ってるなってるってことやからね、
うん。俺の好きなねボードゲームのあのオインクゲームスってところが、藪の中ってそのものズバリの、うん、こういうインサイダー的なね、誰の証言が正しいのか、誰が実際の犯人なのかっていうのを当てるようなボードゲームを出してたりもしますね、
うん、俺やったことはないけど、そうパッケージは見たことある。
あ、見たことある人多いと思う。ちっちゃくてね、うん、あのカードゲームサイズのちっちゃいパッケージのやつでね、
そうそう、トランプぐらいのサイズ、
そうそうそう、出てたりするやつ
が
あったりしますけれども、
うん、
まあ、原作の小説はやっぱ出来がすごくいいですから
そもそもね、
そもそもとして
原作の話がね。
いや、やっぱあの原作よ、原作ってグサン読んだ？原作は。
いや読んではないね。
読んではない。読んだらびっくりすると思うよ、うん、全く肉付けほぼしてないから。あ、まあ一応してはいるけども、
うん、
ほぼほぼまんまやから。
一番最後の証言だけないんじゃなかったっけ、
はい、一番最後にあの肉付けされてる部分が羅生門の部分ですね、
うんうん、あ、
子供を取って子供を預かって、
うん、
まだ人には希望があるんだということを伺わせるオチにするやん、うん、オチになるやん、この映画自体が
伺わせるオチになったよ、
うん、あそこは黒澤明が付け足した部分です、
うんうん、ああそうなんだ。
あそこの救いが一切ない状態で藪の中の原作終わるから
つらっ、ちょっと待ってくれ
すごいよね。だから原作見たらもっとびっくりすると思う。
あーそっか、もっと重たい話になっちゃうよな。う
あの巫女が下ろした、侍の証言で終わるからな。
あ、じゃああれだ、その目撃者の証言も最後ない
って。ないです。
あー、そ
う、最後に全てを見ていた人間がいて、真実はこうだったんだ、でかつ人間っていうのは利己的なものなんだ、うん、でもそれでも人は信じる価値があるんだを付け加えたのは黒澤明です
黒澤明のラジオ門は、うん、藪の中の解釈の一つに過ぎないっていう、
うん、あ、そうそうそうそう、山ほど考察というか、まあ、論文が書かれてるからね、うん、だって、
あ、そうか、そうそうそう、
藪の中の、で、うん、芥川龍之介が真相としたのはこれが真相で、うん、この事件の真実っていうのはこういう結論になるはずだみたいな論文とか山ほど出てる。
うわ、面白いな
そうそう、
こんな昔に、
うん、
こんな考察のしがいのあるというか、
はい、
いくらでもこのどう思った誰嘘ついとると思うでこねくり回して一晩喋れると思うね、頑張ったらこれ。
いや喋れると思いますよ。
話がそんな昔にあったんやって、
う
ん、
100年前にありますね。
衝撃的やったな、
はい、日本文学というのはやはりすごいいいものですよ
すごいな今回映画で見ていってさ、
うん、
一人一人の証言聞いていく過程で、うんうん、本当にこっちの気持ちと意見が揺さぶられるというか、
うん、
最初多条丸の話聞いた時点では、
はいはい、
多条丸悪いやんみたいな風に思ってたけど、
うん、
そこで、奥さんの読み方なんか難しいな、あ、マサゴっていうのかこれ、
あ、マサゴですね。
そこが全く違う証言をしてきて、
うん、
ほらどっちが正しいんや、
うん、
どっちかが嘘ついてることになるようなと、まあ、3つ目全く違う証言が出てきてもわっけわからんくなるし、そもそも俺、芥川龍之介はこの真実は芥川の中にはあったんかなって、それすらあの、うん、疑わしかったけど
な。それすら論文になってるから、だからそもそも。
だからそうだよね。
真実をこれは導き出すものではなくて、そこを論じさせることがこの本の、狙いだったのではないかを論じている論文とかもあるから。
俺はこの初見では、
はい、
あのそっち派やわ。
うん、
意見としては芥川の中が正解ではなくて、どれが正解でもいいし、
うんうん、
どの人が嘘ついて、その嘘はこの映画の中ではさ、
はいはい、
人間っていうのはこう自分にさ嘘をついちまうみたいなこと、
うんうん、そうですね、
たりすんのよ。自分の記憶もねじ曲げちまうと、
はい、
そのついた嘘は、
うん、
この自分のなんかよく思われたいから外についた嘘なのか、本当に内側についた自分を騙した嘘なのかとか、
うん、
そういうことを考えるための話になって、うん、芥川の中にも真実なんかなかったんじゃないかなって、うん、思ったけどな、
うん、これはでもどうなんでしょうね。俺は結構真実を、まあ、俺の中での答えは、ああこいつの多分言ってることが答えかなとはあるけどね。
ドミニクもあんねや。
これはあります。だからみんなあると思うけどね、これ読んだ人というか見た人の中では、あ多分こいつの、あてか映画を見た場合は、
うん、
あの目撃者の証言が最終的な真実やから答えが1個になるけど、うんうん、あの原作は答えがないから余計に、あの多分ね、答えを論じさせるつもりがなかったんじゃないか論よりは、読んだ人全員の中でこいつの言ってることが真実かなって思えるみたいなことになるのよ多分。
あーそうか、確かにな、
うん、キコリが喋って、僧侶が喋って、多条丸が喋って、女が喋って巫女が喋って、のだけやから、うん、それが連続していくだけなんで、
そう考えると映画のラジオ門ってこう見やすくなって
た、めちゃくちゃ見やすくなってるような気はする。
そうやねんな、こう俺はこうそのニコの話まで聞いた時点で、
うん、
三者三様すぎて、
うん、
話が、
うん、
どの人その一体こんがらがったというか、本当にドミニクの中で正解があるって言ったけど、
はい、
どう正解付けたらいいんですかこれっていうのが、
うん、
そのこの映画を見てる時間では少なくとも無理だった、
うん、
全然誰2人が嘘ついてて1人が本当のことを言ってるっていうことなのかなとか、
うん、
でもどうでこれはさっき言った対外的についた嘘と思い込みの話とかもあるしなとか、
はいはいはい、
聞き間違い見間違いとか記憶なんか簡単にねじ曲がるって話を、
うん、
このラジオではさニューエントの時にしてるしさ、
うん、
そういうことって言うととか、はいはい、考えれば考えるほどこうこんがらがっていく一個にたどり着かない感じ、
うん、
があって、
うん、
その後で実は目撃者がいましたっていう、こう一個にまとまっていく、
うん、
だったからすごく分かりやすかったけど、
うん、
この映画の中の正解を提示してくれたから見やすかった、
うんうんうんうん、
だからこの藪の中初心者としてはラジオ門から入るのありかもしれんな。
あ、まあありだと思いますよ。膨らませて原作を膨らませているプラスあの、うん、こういうものがあの根っこのテーマなんじゃないかって提示してくれるので、すごく受け取りやすい話になってる気がするし、
うん、
キャラ付けがちゃんとされてるからね、あの原作読んだら多条丸のイメージとか割とちょっと違うと思うし、
あーそうなんだ、
ちょっと違いますね、あれはすごい三船敏郎に引っ張られてる映画だったなと思ってみた、
あ
ーあの豪快で豪気でガッハーって笑うみたいな描写って原作にないから、
そっか
ないです、うん、
三船敏郎も俺初見やったけど、
はあ、
なんかこう詳しい演技の方とかあるけど、パワーすごいな三船敏郎さんから出てくる。
やっぱこの頃の白黒映画の日本人の俳優って顔がなんか今いる人間、日本人の顔と違うよね、やっぱなんか、
いや違う
なんかよりなんかモンゴロイドの血が濃いというか、なんていうか、
あ分かる分かる濃いし、なんかその顔面が記号化されてるんじゃないか、漫画で描いたみたいな、なんか
そうね、劇画調よね本当に、
あそう本当、あ劇画調ってまさしくそのことやろ、ほんまに
これを漫画にしようとしたらあれ劇画になるって話だから、ね、白黒映画のこの辺りの日本人俳優を、だから
そうか、劇画タッチってそういうことか、
もともとこっちがメイン、まあ、モデルというかオリジナルに近いんでしょうね、だから
あ
だって白黒だしね、
うん、
あの眉だとやっぱ目と眉の位置がやっぱりすごく近くて、やっぱ日本人離れしてる顔ではあるとは思う、日本人敏郎自身が、
いや分かる分かる、なんか濃い顔だよね、
そう白人寄りで彫りが深、彫りが深いわけじゃないけど白人寄り あの顔のバランスだとは思う、うん、
あー分かるわ、なんか、
うん、でそれがあのいわゆる、イケメンだった時代だという気がするね。
あれが男前と
されてた時代の、うん、あ、そうそう、男前だった時代の気がする。
確かにな、今見てもかっこええなとは思ったけど、うん、いわゆるこう今ワーキャー言われてるイケメンとは違う。
ちょっと違うやん、やっぱ毛色がね。
そうか、確かにな。三船敏郎の多少丸だからああなったっていう。
っていう気はするけどね。 原作読んだら全然あの顔は出てこないと思うよ。あの顔は出てこないと思いますよ。結構原作のイメージ的にはなんか、
うん、
落ち着いていて、礼節というものを理解しているプラス潔い人みたいな感じで多条丸の証言部分って書かれてるので、
あ、全然違う
よ。あ、全然違うね、うん、あいつは25を超えて私と戦う人間なんて他にはいませんでしたみたいな感じの、あの映画っぽい、そのなんか それをめちゃくちゃ自慢話として話すとか、その武勇伝として語るっていうよりは、
うん、
あいつってそれだけすごいやつやったんですよっていうのを言ってる感がすごいあったのよ、俺が見た時の原作には。でそれらをもろもろ、そうそう、もろもろ言った後に、別に俺は、うん、あ、こういう話なんで別に極刑に処されても構いませんよって言って多条丸の証言がスパッて終わんねえか。
へえ、
すごいなんか潔い人に俺は見えたね、原作を読んだ時に。
全然イメージと違うな、こう、うん、なんだろうな、その豪快さを前面に押し出してるのがこういう人なのか、こういう風に見してる人なのか、
うん、
どっちなんやろうなって、
うん、
思いながら見て、
うん、
その結論すらまだ出せてないかもしれない。
そうですね、ゴーホーライラクというキャラクターを演じているのが多条丸の本性なのか、
うん、
そのキャラクター 自体が多条丸の本性なのかっていうところは、まあ、誰にもわからないし、そこは絶対に答えが出せないところ、ね、逆にね、
あ、そうか、
自分の中で結論が出ることはあっても答えにはならないから、絶対それは自分の結論が出てるだけだから。
よく考えたら多条丸政子、この、
はい、
あと竹広だっけ、殺されちゃう
竹広、侍ってしか覚えてないの、竹広か、
そう竹
広はい、はい、
もう各証言によってどういう人間かっていう印象がまるで違うから、
そうですね、
そう、これも俺たちの中でこう考えるしかないんだよな。
あ、そうですよ、あの正解は絶対出ない、
これ出へんよな、
出ないですよ、だから藪の中なわけだし、
あ、そりゃ論文書くわっていや、だって一生考えられる話じゃない。
そうですよ、そうです、そうです、
自分の中でいろんなパターンを作れるやんか、
はい、
誰の話が本当で、
うん、
2人はこういうリリースをついていました、
うん、
じゃあこういう話です、
うん、
っていう一パターン、これがもう何通りも作れる話ってことだから。
そうですね、そもそもやっぱ時代背景自体がやっぱ平安時代の京の都なわけで、下々の人間は何とかして、あの人より犬の方が羨ましいと言われてた時代
ああ、そういうセリフもあった
なわけですから、
うん、
その状態でケビ石の前に連れて行かれて、それで表現してるわけでしょ。そもそもまともにそんな奴らと話したいかっていう話わけ。
そうか、
そうやん、
そうだね、
侍は侍の体裁があるし、
うん、
死んだとしても潔く死んだと言われたい人たちやんか、そもそもがね、
言われたいよね。
女は女で、手ごめにされたということを、まあ、わざわざ言うこと自体が、まあ、そもそも体裁を考えるなら果たしてっていう部分 もちろんあるだろうし、激しい気性を持っていてにもかかわらず自害をせずに寺に行っているとか、疑い出したらキリがない
本当よ、はい、キリがないよね、
証言と背景になっているっていうのがいいですよ。
だからこのラジオも映画の中では結局3人とも嘘をついていましたっていうことになるんだよね。
そうですね、
多条丸も竹広も、うん、政子も、
うん、
豪快なそのキャラクターだと思われたい言い方をしてた人だったよね。そ
う
そう、う
ん、
目撃者が見た時の多少丸、うん、全然違ったもんね、
うん、
本当にすごい、あれ同じ人が演じてるのにあんなに顔変わるかってぐらいね、
あと視点が変わると見え方が違うっていうのもちゃんと書いてあるし、ね、描かれているというか、
うん、
政子から見た侍の目とかね、あのあたりでやっぱりあの言葉にしない絵で見せるみたいな、
うん、ああ
、あのシーンがやっぱ多くて好きですね。
そうやな、なんかあそこで竹広に一言言わせてもいいけど、ずっと黙って見るだけ、
うん、これってもう文章で書くにはめちゃくちゃ楽なの。
ほんまや蔑んだ目をしてきたみたいなことを書けば、はい、俺たちがおのおので蔑んだ目を、
そうそうそう、想像して
想像できるけども、
うん、
映像にしてるんだから、
うん、
蔑んでるっていう症状を作らなあかんわけやもんな。
もう愛情のかけらもなく、うん、なんてこいつはくだらない女なんだと思わせている目をちゃんと描いてるやんか、映像に、
うん、
あれはやっぱだから黒澤明 監督の演技指導だったりとか、まあ、もろもろあったんだろうなとか思うよね。
いやもう演技指導なんかすごいこだわりあるみたいなイメージあるけど、
はい、
その回あってかというか、なんかもう多条丸の回想で、
うん、
武尊と多条丸が、
うん、
刀でこう23号打ち合うシーンなんかさ、
はいはい、
このパテって感じがしなかったもん、
ね、しないでしょ
全然。
そう、あの七人の侍の話をちょろっとした時言ったと思うけど、すごいなんか泥臭い戦いというか、うん、あの、うん、かっこいい戦いをやるわけではないというのが。
そうやね、俺はそのそれで本当に、はい、まさにそのシーン見てドミニクがしてた七人の侍の話を思い出したわけ、
うん、
で泥臭い戦いって言ってたけど、どういうこと、あこういうことかっていう、
うん、これはね、演出としても多分お互いが、うん、そんなに、
うん、
戦うということにそもそも慣れていないという意図もあると思うけどね。
ああそうね、そうそうそう、
うん、戦い慣れていないという演出もあるんだろうけど、まあそれにも増して、なんというの、あの本当にその切っ先が当たったら死ぬんだから、
うん、
なんとかして当たらないように、なんとかしてそれに触れないように、でやる方もやる方で、当たったら相手が死ぬんだって分かってるから余計に及び腰になるっていうのがちゃんと描かれてるやん。
そうやねんな、
うん、
だから俺見ながら、
うん、
黒沢家でやったらあれ本物の刀でやったんじゃねえかと思ったもん。
いやほんまにね、当たったらほんまにお互い死ぬ顔でやってるもんね。
そうやね、だからあの当たりそうな時みたいな なるやんか、
うん、
いやそれ本物のだからなんか俺たちの知ってる演技の2個ぐらい上の表現というか、うん、そうそう、
やっぱ生っぽくていいですね。
そうやね、あ、うん、これはみんなすごいって言うわって思った、その時、うん、刀構えてまず切るんじゃなくて、あーって大きい声で上げて威嚇するとか、
う
ん、
そう
そう、だから
やるやろうなって思うやん、ほんまに、ほんまに自分が刀持って、相手も刀持って、
うん、
いざ向き合ってって時に、
うん、
はっって言って切りかかれるかって言われたら絶対そうじゃないやんって。
絶対そんなことない、
あーってやったり、なんか、うん、なんか手近なところにある石とか持ってバーンって投げたりとかしてしまいそうやって思うやんか。
そうそう
それをちゃんとやってるなという感じはするよね。
それこそ最後の目撃者の証言、
うん、
この目撃者の証言の時の多条丸対武尊と、多条丸の証言の時の多条丸対武尊がまた全然2人の様子が違うのもいいね、
うん、
そのだから多条丸がの証言の時は、
うん、
だからこの要は政子を取り合うための決闘だから、
そうそうそうそう、
二人とも、まあ、やる気があるというか、本当にこっちから行くぞって感じだけど、
うん
うん、目撃者が見た証言は政子がからだらしねえなお前らって言われてるから、うん、もうでもそこまで言われたらやらざるを得へんけど、
うん、
もうへっぴり腰だ、もうお互い向かっていくとこから始まらへんねんな、こうお互い刀持つけど、
うん、
一回隠れたりすんねん、その二人のこの勇敢さの違いみたいなのも、
はいはい、
多条丸は証言は笑ったけど実際こうだったんだ、
うん、
で土掴んで投げられてられて切られたら困るから、もうそれを必死で避けるとか、
そうそうそうそう、
本当になんか刀持ってる人のガチの喧嘩を取ったらこうなるっていうリアルさと、
うん、本当に思うねんけど、あれどうやってリハーサルしたんやろって思うよね。
いや俺もそうやねん、
やってないんじゃないかなと思うよ、なんか
あ本当に
ポンってポンって刀渡して切り合ってくれってだけ言われたんかなっていうような絵がずっと続くやんか、
うん、でもそれってめっちゃ危ないやんか、
そうなあ、あそうやったら確かにこうなるかもなって思えるぐらいには、
うん、
生の動きよね、なんというか、
そうでも俺もそのドミニクと同じ予想でリハはしてないか、うん、めっちゃもうあっさり終わってる本当にぶっつけでやらされた、
うんうん、
としたら今絶対できひんようなあんな危ないことって思う
し、ああできへんでしょうね、
うん、
だから綺麗じゃない嘘をつこうとしている映画な気がします。
ああ確かにそうね、そう考える
とこの映画というもの自体が、黒沢明の藪の中という映画自体が、
うん、
体裁を保って体裁を保っていないという、
うん、
体裁を取ってるやんか、
うん、
二重のこの多層構造になっている感覚というか、
うん、
この辺りがやっぱり、まあ、ずっとこの映画が見られてる理由の一つでもあるんでしょうね。やっぱ俺は富野義行感がして俺はやっぱ好きなんですよ、生の感じが。
あ、似てると思うんだ、うん、はいはいはい、そうね、はい、
生っぽい感じというか、生の感情というか、生の動きというか、
うんうんうん、
ああいったものがやっぱ俺は好きなんだなって思った覚えがありますね。
これはだからこういう生っぽさみたいなものを映画で見るのが新鮮だったから、
うん、
でもなんかあそうなるだろうなっていう納得感だけめっちゃあった。刀のシーンは特に、うんうん、この映画さ、まあ要は階層の話やんか。
あ、そうですよ。
ラジオ門の下でさ、
うん、
その巻き込みが、まあ、僧侶と一緒に、
うん、
あの下人にさ、
うん、
喋ってさ、
うん、
下人はもう真実なんかいいから面白い話聞かせてくれよって言ってくるやんか、
うん、
もう人間ずっとこいつやんと思いながら見てた俺。
お、その人間とは何を指してますか。
なんていうのこのマスコミにこう群がるというか、
なんていうのなるほど、
週刊誌
エンターテイメント性っていうことですか。
なんていうのかな、真実なんかいいけど人が揉めてる話って面白いよなって思って行く精神みたいな
そんなにあるその精神
いや俺でも世の中にあるから尽きないんじゃないの
俺は。でもね、なんかあの根っこからそれが見たいと思ってる人間はいないんじゃないかと思ってるタイプなので、どちらかというと。
お、
環境がそうさせてるからだと思っているので。
あー、なるほどね。
エンターテインメント的にそういうものを楽しめるような状況になってしまっているからそうなるんじゃないかなとは思うかな。
環境を作っ、環境が作られてるからってのが先ってことか。
そういう、と俺は思うタイプですかね。なんか環境要因の方が大きいんじゃないかなと。
なるほどね。
明らかにだって SNS ができてからの方がそういう流れが大きくなってきてるっていうのは、世界のいろんな状況にアクセスできてしまう人が増えたからかなという気はしてるかな。そんなものがなかった時の方がそういうものに興味がなかった人は絶対多いと思うし。
確かにな。
うん。
まあ確かにそれを言われると、
うん、
それはそうかもとも思うね。
そうなんですよね。だから元々の少年として人間はそういう傾向があるんだ的にはあまり俺は持ってなかったりするかな。
ああ、そうかそうか。うん、なんか俺はそういう気持ちがその下人の発言から、
はいはいはい、
そういう今の世の中も結局こいつこんなやつばっかで変わってねえなっていう
印象が、まあ平安時代からね、
そう
やってる規模感が変わってるだけで、やってることは大して変わってないからね。
変わってないのよ。でこの映画ができてから70年、まあアップデートされてませんなと思ったよ。
されてないですね、うん、されてないですよ。やっぱり一般大衆ってのは変わらずずっと愚かですから絶対的にそれはね、これはもうこれはこれ自体は変わらないよ。自分も一般大衆の中に入っている前提で言ってるけれども、
そうそう、
絶対に変わらない。大衆っていうのは絶対愚かなんでこれは本当にそうやね。人間の歴史上ずっと変わってないから
あ、そうか。
結局大衆であるっていうのは愚かであるなのよ、うん、絶対イコールなの、ほぼ
イコール
です、うん、愚かじゃなくなったら大衆にいないから。
そっか、
はい、
大衆から抜け出せる人が
愚かじゃなくなってるだけやね。大衆にいる、大衆の中に自分はいるなと思ってることは愚かってことなんですよと俺は思ってるんで。だから下手に、
うん、
あの賢くあろうとしすぎないっていうのは逆に大事なのかもしれないなとは思うけど
ね。難しいこと言うね、
うん、だから結局その多条丸も政子も侍も、
うん、
あ、
うん、
武宏か、
うん、
それぞれのその自分の立場があったわけやんか。
あったよ。
京の都で噂される悪人と侍にちゃんと見受けしてもらえる、美貌のある女と、
うん、
でその女を見受けするぐらいの侍であるっていう世間からの目があるわけ。ああ、 それによって証言が完全にやっぱ変わってるやん、全員その証言、 その立ち位置を裏切らないような、つまり自分が周りからどう見られているかということに気づいてしまえるほど賢いと、やっぱねじ入れてしまう部分はあるんだろうなとも思う、
ね、なるほどね。
うん、
この3人はだから俯瞰でちゃんと自分が見れる賢い人だったからこそ嘘をつけたってこと、
うん、とも思うよね。
確かにそれはそうだね。
うん、でいやもう誰が見たって知るから、俺は俺の好きなようにやるんだよって言った下人が結局一番得をしてるのは確かに。
ああ、そう、間違いない。そうやね。
そうでしょ。
そうだ。で最後赤ちゃんから着物剥いでい
って、
うん、
剥いでいって、
うん、
レベが一つ増えましたねという、子供が一人増えたって構わねえって言うけれども、
うん、
多分何人か死ぬけどって思いながらね。
そうやねんな
人の輝きを見たとは言うけれども、それは何もしない、祈るだけですよ。
キコリが赤ちゃんをさ、
はい、
こう6人も7人も変わらねえからって言って預かってさ、
うん、
まあラジオも出て行って、うん、ラジオそこで、まあ、雨が止んでみたいなところで終わる、うんうん、けど俺は最後のキコリの一言すら本当かわからんっていう話でもあるよなって思ったよね、
う
ん、
そうですよ。
そうやね、
その善意って本当なの か6人いるのか。
そうやね、6人いない、 のもあるし、俺は6にも7にも変わらねえって言ったやんか、うん、こんな大変な時代で一緒なわけないだろって思ったのよ、
うんうん、
最後はこう人のために生きられる人もいるんだみたいな話だと受け取ることが綺麗なオチではあると思うし、うんうん、
一番綺麗ではある。
でそこでやっぱあの雨も止んでたっていうところからなんかそういう見方ができるなと思ったけど、うん、でもそれすら疑えるっていうもう一個深いところもこの映画にはあるなっていうんで、
それを疑ってしまうということ自体がやっぱり人の弱さという話だと思うし、やっぱ俺はあの一番最後に雨が上がるっていうのがやっぱり俺はすごく日本的だと思うのよ。あの演出というよりはお天道様が見てるっていう話だと思うのよ。
なるほど、そういうことか。
うん、世間に見られてるじゃなくてお天道様に見られてるっていうことの方がよっぽど大事っていうオチだと俺は思ったのね。
うわいい解釈だね
っていう解釈は俺はこの映画をするのが一番好きなオチかな。
あ、言うもんな、ほんと、うん、あのお天道様見てらいって言うもんな。
そうそうそう、その精神の方が大事なんじゃないかなという、人にどう見られるとか世間にどう見られるよりもお天道様に見られていて恥ずかしくない行いをする、で誇れる行いをするというのが一番善であるというような話なんじゃないかなっていう解釈が俺は好きですね。
気持ちいいしだって多城丸も武宏も政子も体裁を保つため、つまり人の目を気にした嘘をついた、
うん、そうそうそうそう、
そして木こりもそうだったわけよ、
うん、
盗んだって言われへんかった、うん、それさあのヘビー氏には黙った、
うんうん、
でも最後はお天道さんが出てきてお天道さんの元では正直にこうって、
うん、誰かを助けるっていうのはお天道様にも見てもらっていい行いだからっていうのでそれをしたっていうのが俺は一番気持ちいい解釈かな、うんうん、
あいいですね、
うん、お天道様に見られたらやってないでしょみたいなことをみんなやるからさ最近の人間も特に。
いやこれそうやね今そこ思ったよ、だからバレんかったらいいんかいっていう、
うん、
そうこの精神
ね、ネットに繋がってないしネットに上げてないから別にやってもいいじゃなくて昔やってネットに上がってないだけで昔やってたやつもいるってじゃなくて、昔でもね、お天道様が見てるかもしれないからやってなかったっていう、そういう善な行いをしてる人はいるんじゃないよっていう、
うん、ドミニクのこの解釈、
はいはいはい、
で考えても、
うん、
めちゃくちゃ未だに刺さる話になっちゃうっていうね
そう結局そうなんですよね。そう逆にお天道様が今どんどん軽視されてるから余計に
そう、ね、だからそれこそ SNS が発達して人の目人の目の時代だからね。
そうそうそうなってるから、そっちの方の方が多分今一番手前の壁としてあるのよね。多分その壁の手前にお天道様を持ってこなきゃダメなんでしょうけど、多分本当はね。
なんかこうこれは俺のイメージなんだけどさ、
はいはい、
この日本人はさこう、うん、神様を常に信じてる人が少ないからみたいなイメージも、
はいはいはい、
神様が見てるっていう印象があんま、うん、っていう普段思って生きてないから、
うんうん、
なんか日本人にはそっかやっぱお天道さん精神、そのお天道さんが見てるよ精神、
うんうん、
思い出していかなあかんなっていう。
そうですね、あの本当に信仰、本当の意味での信仰はめちゃくちゃ速いスピードで失われていってるとは思うよ、日本人は特に多分、う
ん、いやそうだよね、
日本人って無宗教で神様は信じてないからそれが文化なんだよねが受けあの広がりすぎた結果、
うん、
そんなものはいないにどんどんなりつつあるやんか。
わかるわかる、そう
あの いない、いるいないじゃなくて自分の中にあるかないかだからっていう話だと思う。
ああ
結局のところだから本当にいるかいないかで、いないから別に見てないしやってもいいだろうじゃなくて、
うん、
自分の中にそういうなんか神聖とあの神の性質の神聖があるものが存在していれば、うん、まあ、しないでしょうという、うん、っていうものにもなんかこの70年か映画ができてから、うん、たった今考えるとそういう受け取り方もできるなとは思います、
ね、時代が進んで、
うん、
よりこう刺さるようになっちゃってるまであるってこと
まであるんじゃないかなとは思うよね。で結局でもやっぱそういうお天道様がみたいな話も見ないし
そうですよね、
この藪の中の話、ラジオの話に関してもだやっぱ
いやいやん気持ちいいやんそんなん、
はい、俺は一番この考え方が一番気持ちいいと思うやけどなってずっと思ってるんですけど、
うん、他にいない、
他にいない
いいな、それ自慢していいよ自慢していい、
相変わらず俺の会社、
いいそれ
俺の会社が特殊ですよ。
いやいい
と雨上がりでね、
確かに俺は聞いて気持ちいいと思ったから、
うん、
今こう喋ってって思ったのはやっぱ、うん、このラジオモンの一個の正解のラジオモンじゃなしに、藪の中の考察を原作を読んででもいいし、途中まで見るでもいいんだけど、こう、うん、自分なりにちゃんとしたいなっていう
そうですね
のはあるね。こう今ドミニックの話聞くのはめっちゃ楽しいし、きっと誰に聞いても面白いと思うね、それぞれ、
うんうんうんうん、
なんだけどこうやっぱ自分の中に一個、
うん、
これだと今のドミニクがラジオモンに持った気持ちいい解釈みたいなものを俺は藪の中で欲しいね、自分でちゃんと考えたいね、うんうん、
そうですね、藪の中でも俺はあこいつの言ってることが正しいっていうのはね思ったりはしてるわけだから、
そうさっき言ってたもんね、
うん、な見つかるとは思うね、
うん、
うん、誰も正しくないも一つの答えだと思うし、
そうね、このラジオもでは他人とも正しくない、
うん、っていうのが、解釈というか答えとして映画になってたけれども、
うん、
実際原作読んでもまあ確かに全員正しくないなと思う人ももちろんいるでしょうし、実際原作もでもだって30分もないで読めると思うし
あそう短い話なんだね、
超短編なんでね、
へ
あめちゃくちゃあっさり読めますよ、田川龍之介の短編なんて山ほど青空文庫にあるし
他のね、うん、ここから他の話も読めるわけだ、
そうですね、
芥川龍之介の
そもそもの羅生門の本も見えますし、ね、
ああそうね、
ああね、あの芥川龍之介が書いた、うん、小説の方の羅生門に関しても、
うん、
最終的に羅生門の上で死体から紙を取ってカツラにしようとしてた、うん、もううちのはもうヨボヨボのばあさんから、
うんうん、
さらに下人が着物を奪って、
うん
うん、今はこういう世の中なんだって言ってバッて消えていって、
うん、
老婆がバッて顔を上げてもただそこには下人の姿なく闇が広がっているばかりだったって終わる一文、うん、話なわけで希望のかけらもあれしないっていう、う
ん、いや本当に
この要素っていうのを付け加えてるのにこんだけ希望のある映画にしてるっていうのはやっぱお話作りがうまいんだなとは思うね。
あー確かにな、
うん、だって藪の中と羅生門の原作2つ読んで、
うん、
こんなに希望のあるオチにできる人ってすごい稀だと思う、なんというか、
うん、この2つの要素を組み合わせて、
うん、
そういうこうなんていうのかな、希望あるかつ見やすい、うん、分かりやすい話に昇華してる、
うんうんうんうん、
っていうことやもんな、
いい話にできてるっていうのはやっぱすごいことだなとシンプルに思いますね、なんというか、
そう、ね、脚本も黒澤明、
うんうん、
あとまあもう一人で書かれてるからやっぱ、うん、脚本家としても相当すごい方だったんだっていうのは分かるよね、う
ん、なんかそんな気はするよね、
ってなるとやっぱ黒澤明の他の映画も気になってくるしね、死人の侍見なあかんなって思った
の、そうですね、死人の侍はやっぱぜひ見てもらいたいです、
うん、
だいたいやっぱこれまあ羅生門映画見たらわかると思うけど、だいたいこれぐらいの早口、う
ん、早口だねみんな
だいたいこれぐらいの喋りです。これが一番初めにシーンの侍いた時 2,3 割セリフ聞こえてないもん、
やっぱそうだよねみんな言うよなそれ
それでもなんか面白かったとファーストインプレッションから思ってるので、
うんうんうん、
まあ見れ字幕とかね見れる環境で見れるなら絶対面白いと思うし、
そうだね、
うん、やっぱ本当にシンプルに、でもこの白黒映画に出てくる三船敏郎って本当にかっこいいなってわかるかな、
いやーわかる
この頃の白黒映画にの主演バンって張ってる人って本当に名俳優なんだなってのがもう一瞬でわかる、
顔の力でもう違うもんなんか
こう表情筋が、日本人はそんなに表情豊かじゃないよって思いながら、
確かに本当だ、本当に多情丸なんか本当にそうだったしな、
うん、あとなんかその締まりきってない体もいいねんな、
あーそうなんかね、
あれもいいんです
よ、ムキムキじゃないんだよな、
そうそうそうそう、普通にちょっと腹出てたりすんねんけど、
うん、
動ける体なってのはわかるし、
そう
強そうに思えるのよね、ムキムキじゃないのに、
確かに、
うん、あれはやっぱ顔の力だとも思うし立ち姿かなと、背筋の伸ばし方とか、
うん、
構え方とか、うん、ああいったものから多分雰囲気として受け取ってたりするんだろうなと思うから、
うん、
なんか全体的な演技ですよね、その喋りの演技プラスその動き動作、うん、全部含めての演技がいいような気が、
今言われて思ったけどなんか多分、うん、実態よりも多少丸ちょっと大きく見えてるかもしれない、もしかしたら俺、
うん、そうよね、多分背丈もなんか180ぐらいありそうに見えるやんか、
見える見える、
確かそんなことなかったはずだと思う、
あマジで、
そう 170何センチとかじゃない宗敏郎って。180は絶対ないはず。そう、なんか巨漢ぐらいに見えるやんか、下手したら。
え、見える。
180から90の間かなぐらいの。
そう、あの喧嘩したら絶対負けるなっていうサイズ感には、うん、頭の中にいるもん、
ね、全然そんなことないはず。ちょっと当時としては背は高いはずやけど、180は絶対いってないはずやし、
うん、まあそう、当時180言うたらほんまにちょっとでかすぎる
ぐらい、ほんまにでかすぎるぐらいなんだろうし、
映画文化の方にも広がりがある一作だった自分の中では。黒澤明の初めて出会い、三船敏郎初めて見て、
うん、いいですよね。この映画のラジオも自体は藪、の中がもともと元ネタになっている映画、うん、で、うん、その映画がまあやっぱり、
うん、
日本とか、まあ、海外でも受けたので、藪の中を原作とした、うん、リメイク版は結構海外にあるので。
ああ、あるんだ。
ありますね。だから どこでやっても面白い話なんですよね、多分結局このプロットって。
うん、俺もそう思うわ。うん、
だからもう本シンプルに出来がいいっていう話でもあるっていうことでもありますね。
本当にミステリーとしての出来が面白すぎる。
面白い。
うん、本当にこの、え、じゃあどういうことなんやろって、こっちがこう揺さぶられていく90分あったから、本当にこう、なんか、え、どういうことなのってこう食いついて見ちゃう、絶対に。目が離せなかったね。
うん、だ本当に休日に、あ、ちょっと時間できた、なんか映画見ようかなで見て、全然外れない映画なので。
あ、外れないし、であの、白黒で、昔の映画でってところで、
うん、
やっぱちょっと敷居高いかなって思ったけど、そんなこと全然ないし。
ないですね。そうです、そうです。
うん、本当、話自体は分かりやすいものだし、
うんうんうん。どうにも分かりやすいしね、特にこの映画に関しては特に。
あ、そう、そうやな。
うん、
最初の一言ね、分からねえ、さっぱり分からねえから始まるな。
何が分からねえんだって、そりゃ聞きたくなるわなっていう話。
そうそうそうそう、芸人がやってきて雨の中どうしたんだいですと喋ってくれる話だからね。
やっぱ思うのは雨降りすぎじゃないと思うけど、
そうやな、あの
バケツ、バケツから水ひっくり返してるだけみたいな振り方してるけどさ、
ゲリラ豪雨って言葉が何したり、ゲリラ豪雨降ってるやんけど、どうと思うな。
多分ゲリラ豪雨よりひどい振り方してるからな。
うん、でもまだあの土砂降りの羅生門が絵になるのよね。
絵になりますね、
でも
半分崩れかけて
て、ポロポロの羅生門に雨がザーって降ってるのが、なんかあの、うん、本当にあの荒廃した世の中をあそこにギュッとしたような感じがするじゃないですか、
ね、こんなに登場人物少ないのに多分至る所に死体あるんだろうなって想像できるもんね。
そう、
うん、
そうやね。
そう街に不老者がいてっていう絵が浮かぶやんか。
別に出てこなかったのに、
その芸人ぐらい、
芸人一人ぐらいしか出てこなかったけど、こういうやつが何人もいるんだなっていうのを、うん、もう想像させられちゃってるもんな。
そうそうそうそう、絵で、映画の中で映されてる絵の外側もなんか勝手に見えてくるような映画だったような気がするね。
あとだからそれこそ外側がの絵が見えるで言うと、ケビー氏映らへんけどね、
うんうん、
みんなケビー氏にこう喋ってる。
そうですね、
そこにちゃんと人がいて訴えかけてるような喋り方、
うん、
まあマサゴとかそうだったけど、はいはい、てか絶対スタッフとかカメラマンやんなと思いながら、
うん、
でもそのこっち側が見えるという、こっちに人がいるっていう、その強い訴えかけを演者さんがしてるから、うん、
ね、これはやっぱ元の小説の妙でもあるんでしょう。
もともとその語るだけの話、
ね、あ、そうそう、語るだけの話ですから、まあ、これもだからいわゆる信頼できない語り手なわけで。
そうだね、
はい、
同じ台からそんな
ありますあります、
ミステリーの
あります
もう使っちゃってんね。
ありますあります。だから有之助とかやっぱあの辺りの文豪ってすごい先進的なものをいっぱい書いてる人たちなので、
うんうん、ショーの名前になるわな
ねえ、自分の名前を冠したショーができるっていう。
原作の方のラジオモンのこと思い出してもそうやし、この藪の中の話をこうやってちょっと喋ってみても、
うん、
ああ、そのと今こんだけ面白いんやから、うん、当時どんだけセンセーショナルなことをしたんだっていう、
うん、
それは名を残すよなっていう。
そうですね、名を残すし、なんか残り続けてほしいなとも思いますね、
うん、
変わらず。いや、まあ、いやでも多分語り継いでいく人はいっぱいいると思う、うん、この一条に慣れてればいいですけど、いや本当に面白い映画だと思いますね。
あ、ね、いや、よかった、よかった、
ね、いや、ぜひ真の侍も、
あ、いや絶対見るわこれは、
はい、見てください。
あの確信に近づいた一歩、
はいはいはい、
あの面白いであろうことが、
うんうんうん、
今回の盾のシーンからラジオもの盾のシーンからかな、
うんうん、いいと思います。やっぱり人間を描いている作品はやっぱいつの時代も楽しみですね。
そうね、
はい、結局やっぱ俺たちは人間を見るのが一番楽しいのかもしれない。
うーん、うん。
はい、というところで、本日のドラスイは、映画ラジオモンでした。
三船敏郎の顔力もすごかったけど、
あ、
マサゴの、うん、あのちょんとした眉毛でちゃんと美人ってわかんのもすごいよね。
あ、はいはいはい、あ、やっぱ目鼻立ちとかがくっきりしてるっていうのは、
うん、
なんか多少メイクが変わってもわかるもんなんだなとは思うね。目が大き
い
ね。
今日真知子さんっていう人は女優さんらしいけどね、ウィキペディア行ったらめっちゃ綺麗な写真出てくるわ。白黒やけど、
うん、あ、やっぱ白黒やから陰影だけで美人って分かんなきゃいけないから、やっぱ顔が濃くないとダメなんでしょうね、シンプルに。
ああそうか、なるほどね。
うん、
今はだからカラーになってそうじゃない美人もいるけどね。
うん、だから薄い顔っていうのが、
うん、
本当に目立たなくなるんじゃない、
あ、
白黒だと。
そうやな、少なくとも三船敏郎横におったらちょっとボケてまうか。だって、
いや、
あの顔にあるヒロインってねえって
並べるわけねえよなってなりますわ、
うん、
侍も結構イケメンっていうか男前でしね、端正な顔出しのはずやのに印象薄くなるもんね、うん、
そうやね、あのね、今おっても相当男前と思うね、種広の人。
そうそう
としてさ、この人はなんか今いても本当にイケメン、
うん、
ちょっとこうイケオジ俳優ぐらいでいけそうな感じやねんけど、
そうそうそう、
ちょっとね三船敏郎が顔強すぎるよなっていう。
いやすごいすごい人だったんだなあって、
こんだけ内容喋って最後顔の話で持ってきるぐらいの顔の人ってこと
だから。顔が強いって俳優にとっては正義ですね。
いや間違いない。
シーンの侍見てもすぐ、あ、ミネとシロやって分かると思うので。
あ、そう、絶対分かる。もう忘れへんもんこの顔俺。
それもね楽しんでもらいたいですね。
はい、
はい、
見ます、
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。